脳神経外科学講座のお医者様と向き合うときに、はい、いつもこう直立不動というんでしょうか緊張感が漂うんですけれども西川先生何でしょう、明るくハッピーなオーラを。
あ、そうです、ありがとうございます。
ですよね。で、あの名刺をいただきましたが、医学博士の他に、はい、サンマ焼き師なんですけど
すいません、ふざけた名刺で。
サンマですか。
そうです、あの大船渡 の、大船渡っていうのは僕出身ではないんですが、しばらく大船渡病院にも赴任してたことがあるんですけども、本州で一番サンマの水揚げが多いというところでして、そして今年でなんか3回目になるみたいなんですけど、サンマ焼き師認定試験というのを大船渡市がやっておりまして、そこでちょっと新聞で見つけまして、早速去年なんですけど応募して、で2日間にわたる実技講習と筆記試験というのがありましてそれを受けて、で無事通ることができまして、サンマ焼き師と、よく目黒のサンマ祭りとかってありますよね、ああいういろんなその全国各地で大船渡の PR でそのサンマを焼くイベントなんですが、そういう時に焼き師として声がかかる、さすがに未だに一度もまだ参加できたことはないんですけども、ちょっと面白いかなと思って、話題作りのためもあって名刺にまでそれを載せてしまってるとどうしようもないよ、
目利きもなさるそうですね。
目利きもしますねそうですね、
いや素晴らしい、今日はこの後のお話も楽しみにしていますが、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それにしましても、はい、でもお医者様のお仲間同士の中でも、はい、脳神経の先生方というとこう日々緊迫した、
そうですね、
手術に立ち会われたり、
そうですね、実際皆さんイメージした通り、その脳外科といいますと、救急畑のイメージが非常に強い、実際それでうちらの仲間たちもですね、昼夜を問わず一生懸命頑張っているところなんですが、僕それでサンマ焼き師とか取ってるような場合じゃないのかもしれない怒られちゃうかもしれないんですが、緊急事態って非常に多いような場なんではありますが、私のやってる分野っていうのはその助かった命でも残った後遺症であったり、あるいは命に関わらないけどもその生活に大きな影を落とすような神経疾患、そういったものを軽くしてあげて、でそれを患者さん自身が受け入れていく、それを前向きになっていってもらう、そういった機能的脳神経外科というそういう分野を主に勉強させてもらっておりまして、
麻痺の残った部分とか、
あと痛みであったりとか、そういった後遺症というものですね、それを少しでも軽くして、それでもどうしても全てを良くするってわけじゃなくて残ってしまう症状はあるんですが、ただある10ある後遺症を例えば7なり6なりっていうふうに少し下げてあげると、その3なり4なりが少し心の余裕を持てるわけですよね。それが人生に対する前向きな姿勢になってくれればなと、そういうサポートをしているというようなことですね。
ですか、はい、それは機能訓練であったり治療であったりということを加えて、
そうです、もちろんリハビリテーションであったり、さまざまなそういった薬物治療もそうですが、その複合で組み合わせて、ですから僕の分野はもっと科の垣根を越えてリハビリテーション科であったり、あと神経内科の先生であったり、さまざまな先生方に助けてもらいながらチームワークでやっていると、そういった分野でもあります。
さあ、そして今日のテーマ、パーキンソン病治療についてということで、そもそもパーキンソン病とはその原因や症状どういったものなんでしょうか。
まず一言でパーキンソン病と言いますと、動きがスムーズにできなくなるというような、そういった病気なんですね。で、僕らの、その頭の中にはもちろん運動神経ってありますよね、動きを司る、運動を司る神経機構です。ただ運動神経だけがあれば動けるわけじゃなくて、運動を円滑に合目的的にっていうんですかね、スムーズに筋肉をこう調整して動かすためのもう一つのサブの運動機能っていうか運動神経回路っていうのがあるんですね。でそういったものにサブの回路が働くことによって僕らの動きっていうのはスムーズに意思通りに動かすことができるわけですよ。そのサブの機構を司っている大事な神経伝達物質っていうものにドーパミンっていうものがあります。このドーパミンというものが、原因はちょっと明らかではないんですが、それが徐々に減っていってしまうというような病気がパーキンソン病の本質なんですね。でそれゆえにドーパミンが減るから、そのサブの機構がうまく働かなくなって、結果的にぶっきらぼうな動きしかできないというかですね、筋肉の塩梅のいいというか、その調整がうまくできなくなる、そういった病気なんですね。スムーズに動けなくなる病気ということなんです。
症状というのはつまりその初期症状から 実は何かあるということなんですか？
初期症状としてですね、新鮮って言って手の震えであったりとか、こわばりだったりっていうようなことを自覚する方も多いんですが、実は便秘とかですね、そういう自律神経系の症状から出やすかったりとかいろいろなんです。ただ世の中便秘の方ってたくさんいらっしゃいますよね。ですから便秘がすなわちパーキンソン病ってわけではないんですが、徐々に少しずつそういった変化をしていって、特に気づかれるのは運動症状といわれる今言ってた手の震えだったりこわばりだったりというところで医療機関を受診するという方が非常に多いですね。
診断方法というのはどのように診断をつけるんでしょうか？
そうですね、これがなかなか難しいんですが、パーキンソン病というのを患者さんの頭の MRI CT 撮ってもパーキンソン病って書いてるわけではないんです
よ。
原因がですね、その写真では写りにくいんですね。世の中にはですね、実はパーキンソン症候群という、似たような名前ついてますけど、原因が異なるものがあって、パーキンソン病っていうのは先ほどお話ししました通り、神経伝達物質のドーパミンってものが極端に不足していってしまうことで動きがスムーズにできなくなること、ただパーキンソン症候群っていうのはパーキンソン病に似た他の原因疾患ということで、それはたくさんのものがあるんですよ。例えばお薬でその動きがスムーズにできなくなって内服薬の副作用ですね、そういったもので起こる薬剤性のパーキンソン症候群というものがあったり、あるいは脳梗塞とか隠れ脳梗塞みたいに世の中言われてちっちゃな脳梗塞がたくさんあって、その結果動きがスムーズにできなくなってまるでパーキンソン病のような人に見えるような、その脳血管性パーキンソン症候群とかさまざまなものがあって、その中で特別ドーパミンが不足して起こるものをパーキンソン病と言ってるんですね。ですから写真で見てもちょっと分からなかったり、なんでこの人運気が悪いんだろうということで非常に診断に苦慮することが多いんですね。ただ多くの病気というのは通常は検査をしてこの病気でしょう、じゃあこの薬を飲んでみましょうっていうふうに薬が出されるわけですが、パーキンソン病の場合はドーパミンというその神経伝達物質が不足して起こるわけですから、まずはドーパミンを飲んでみましょうと、診断と治療が同時に行われるわけです。だ患者さんにしてみればある日突然なんか手が震えるなって言って病院を受診したらば、急になんかパーキンソン病と言われて薬が開始になった、ろくな検査もしていないのにっていうふうに思われる方もいるかもしれません。ただそれが実は検査でもあり治療の開始でもあるということで、そのドーパミンが効いてくれればパーキンソン病である可能性が非常に高いと。ただ他の原因のその症候群と言われるものはドーパミンは十分あるわけですから、原因が違いますからドーパミン飲んでも効かないということで鑑別しにもなるということなんですね。
ということは不足している方々はパーキンソン病と診断された時点でドーパミンを飲み続ければいいんじゃないかみたいな、こう短絡的な発想もありますけど、そういうものでもまたないんですか？
そのドーパミンが効くか効かないかということがとてもその診断の上で大事なんですが、じゃあドーパミンをどんぶり飯のように食べればいいかと、そういうわけじゃなくてやっぱり適量というものがありまして、ドーパミン自体もですねやっぱりそれなりの副作用というものもあったりとかしますので、その時その時のその病気の状態に応じた薬の量というのが非常に大事になってきますね。
ドーパミンを服用することによって改善が見られれば、その時点でパーキンソン病であろうという診断がつくわけですか？
もちろんそれ以外にもより詳しいですね、心臓 の自律神経の方の機能を調べてみるようなその画像検査であったりとかですね、いろんなその方法論はあるんですが、一番でも大事なのはドーパミンが効くか効かないか、これはすごく大事なポイントになります。
なるほど、他の病気との合併のリスクというところはどうでしょうか？
そうですね、そのパーキンソン病だから何か特別な病気につながるというわけではもちろんないんですが、先ほどもちらっとお話ししましたが、便秘というそのものを、60% くらいの方には非常に合併しやすいとも言われてますね。あとはドーパミンはその丼飯のように食べちゃいけないという話をしたように、ちょっと過量になっちゃうと逆にその動きのスイッチが入りすぎちゃってもう体がこうグネグネ動いちゃう、ジスキネジアって言われるような不随運動が出るような場合もあります。これは薬の副作用だけじゃなくて病気そのものが少し様変わってくると多くの方がそういったそのジスキネジアで出やすくなる、そういったあの傾向はあるんですが、それが特にその薬で誘発されてしまうというようなこともやっぱりありますね。だから適量が必要だと。
じっとしていられないみたいな。
そうなんです、体をグネグネグネグネ動かして、パーキンソン病は動きにくくなる病気、ただそれを動かすためのスイッチを入れるのがドーパミンという薬 ただそれがスイッチ入れすぎちゃうと、それが過剰になりすぎちゃって動きすぎちゃうという不随運動ですね、そういったようなものが出てきやすい、それをジスキネジアというんですけども、
パーキンソン病の進行として、ご診断された方が徐々に車椅子になったり、徐々にもう動けなくなったりという方っていらっしゃるように思うんですが、そういった方々というのはやっぱりこの病気は徐々に進行していくものでもあるんですか？
そうなんですね。その進行のスピードとか度合いにはやっぱ個人差はあります。ただやはり今現在の医療をもってしても医学をもってしても、その原因というかその進行を止めるためのその手段というかそういうものがまだ見つかってないんですね。ですから、まあ、その時その時の症状を軽くしていくための対症療法であるということなんですね。まあ、ですから必ずしも皆さん寝たきりになるわけではないと思うんです。ただ、まあ、その中にはやっぱりそういう方々もやっぱりいるのも事実です。ですから、まあ、徐々に徐々に変化していく。ただ年齢も重ねていくわけですよ。
そうですね。
そうなんですよ。でパーキンソン病って僕よく患者さんにもお話しするんですが、一足先に老後の世界をちょっと同級生よりも早めに感じてしまうような、まあね、お年を召してくると誰しもやっぱりちょっと足の運びが悪くなってきたり、
立ち上がるのも、
ね、そうそうなってきたりとか、手足のちょっとこう震えが出てきたりとかってあるじゃないですか、ね、それは神経のやはりその老化に伴う変性が関係しているわけですけども、ただそれがまだ起こるにはちょっと少し早いよねっていうお年にそういうことが起きてしまうと。ですから、まあ、その薬なりこの外科治療っていうのはその同級生はいずれ追いついてくるんですけど、一足先のトレンドリーダーになってしまうわけですから、そこで少し足踏みをしてもらって同級生が追いついてきてくれれば、共に、ね、膝痛いよね腰痛いよね言いながら老後をまあ満喫して送っていただけると、そういうふうなことを目指して、決して若返りのあるいはその時間を逆戻しするようなそういう治療法ではない、そういうものはまだないんですね。
でも先生のようにお話をいただけると何か気持ちもこう前向きになれる、
ありがとうございます。
お話一つでね、全然イメージが変わってきますけれども、ただ一方で最終的にこう最悪のことを考えた時というのは、この病気で死に至ることもあるんですか？
この病気が進むことによって一番怖いのはやっぱ誤嚥といって、肺炎ですよね。ものがやっぱり少し食べにくくなったりとかすると、食べたものが胃の方に流れないで肺の方に流れていってしまうと、まあ、窒息であったりとか誤嚥性肺炎といって肺炎を起こしたりということで、まあ、これが非常にまあその、まあ、パーキンソン病の方に多いまあ死因の一つでもあるんですね。ただまあ寿命という点で考えると、それはその病気でない方に比べると、まあ、多少短いと言われてでもそんなに大きな差はなくて、ですからきちんと管理してそういう誤嚥も、ね、防ぎつつやっていけば健康に、まあ、その天寿を全うするということができるのかなと思ってます。
そのドーパミンが出ないということは、つまり足腰だけではなく全身の筋肉運動に関わってくるということなんですね。
もちろんそうですね。飲み込みも全部筋肉で行われますので、そういうことなんですね。
何気なくできていることっていうのは、
そうなんですよ、
結構筋肉によって動けているということもあるんですね。
そうなんですよ。